今日も仕事お疲れ様。ご飯にする？お風呂にする？それとも、お、り、ちゃ、うん。特別会！11月7日水曜日オリジンチャンプル始まりました。
はい、
本日担当するのはオリジンタレントのアリと
リクエストチョメノスケと
リクエストマングースオシロです。
はい、というわけでですね、
今日はね、
はい、
特別会ということで、
特別会、
はい、
はい、
収録ね、
収録ですね。
マイクチェック1 2 1 2、マイクチェック1 2 1 2、
いや今やることじゃないから始まる前にやらないとい
つもと違うから、ここ
ああ緊張するわけ ね。そう、室内ですからね。
まあ、いつもして
ないですけど、
確かに
青空でやってるわけではないんですけどね。うん、まあ、室内のさらに室内にこう閉じ込められてやってますからね。うん、さあどうです、この収録って。
初めてですよね、なんだかんだ。
そう、実はね、水曜おりちゃん、うん、
やったことあるよ。
いや、この3人になってから そう初めてで、実はこのリクエストが、うん、この水曜おりちゃん決まりましたの時が初めてが収録でしたよ ね、
うん、
そう
だったかな。
警戒しかしてなかった、
ね、確かにアーリーのあの時の顔ね、
警戒しかしてなかった、
ね、ユージさんがねいたりした時の回ですよね、
うん、あの一発目でそんな豪華だったの。
そう、タッコさんもいて、
うん、
そう
あんたなんか本当に大丈夫
言ってたね
アーリーのもう2分経つよ、やばいよ。
いや、やばくないやばくない、収録そんな焦るからチョメノスケ結構こういうの焦るんでね、この時間に言われると ね時間のことを言われると ね、うん、ということで収録なんですけどもね、うん、だから
今日はね、うん、特別編ということ で、
そうですね、
いつもね、生放送で皆さんのメールとかね、はいはい、ツイキャスとかに結構頼ってばっかりな部分も、ね、
そうですよね、
結構あるので、今回はね私たちで、
いや多分ね、うん、もう今頃わらばさんがあの、うん、ね、わらばってやってますから
ありがたいね、
反応ない、わらば、
わらば
今回ちょっと収録ということで、
そうですね、
聞こえてくるような気がする、
聞こえてくるような気がする、
待って、わらばさんのわらばは聞いたことない。
確かないね。
ない。
で最近ね、ちょっとわらばさんね、この俺らに会った時にね、この目とか今までやってきたんだけど、ちょっとアレンジ加わりすぎて目の体勢でアロハーってやりながら近づいてくるわけよ。
大丈夫ね。
そう、もう原型どんどんなくなっていくっていう。
ほとんどの人がそんな感じだけど。
まあ確かにね、もう何が何だか分かんなくな
って。分かってないんだ。
そう、いろんなものがありすぎて。
本当は何ですか？
え？
本当は何ですか？ちょっと本物見てないからね。
本物見てない。
私？なんで本物は？
本物はどんなの？
この感じ。本物。あ、これ。こっちですか？
え、じゃあ本物見せましょう。
はい、本物お願いします。
アロハ！
いや、
見に行って！
大丈夫ですか？ラジオの前の皆さん。これね、マングス、アロハの時だけ腹式呼吸になるわけなんですよ。
いっぱい声が出るわけ。
いっぱい声が出る。残りの時はそんなに声出ないけど、アロハ。
ネタとか、そういう時にはあんま声が出ないんだけど。これだけはなぜかね。
多分これ、
鼻のそこから出てくるやつだ。
ねえ、これすごいよね。だから、亡くなりかけの時に、なんか、え、おじいちゃんみたいな。何か残すことあるって言って。
俺が。
そうそう。
んおじいちゃん。
そうそう。で、何々
大丈夫。
大丈夫。おじいちゃん。
何か最後に一言。
最後に。うん。いや、声でか。おじいちゃん声でか。
めっちゃ元気。本当に。
それで亡くなってない、ちょっと。自分のでビビった、みたいな。
おじいちゃん最後の言葉、アロハって。
ね。
どういうこと
遺言どういうことっていう。
やばいやばいってな
る。確かに。
ハワイに骨巻いてほしいのかなと思うよ、ね。
そういうことかなって。
これが本物のアロハです。
これが本物のアロハ。
どういうこと、
はい、むずいな、これ。
目は
目
いや、
本物だ。
いや、目すな。
本物だ。
なんか本物だって。
これは
チョメピース。
これあんまし
っくり。いや、しっくりこないわけよ、これ。
本物だ。
本物だじゃない。この空気本物だじゃない。これみんなできるわけよ。
目はなかなかさ、この、ん、この、目の行くときの、目の前にちょっと、んが入ってるさ。
いや、そんな感じ作ってないよ、俺は別に。
やって。
目でも何でもいいんだよ。
もう一回やって、
も
う一回やって。目確かに入ってるね。
うん、
が入ってる、確かに。これ、
入らなくてもいいね、別に。入ってても入らなくてもいいね。
じゃあほんで、これ結構みんな上手いから、結構、この目って
やつ。目ちょっと違うんだよ、ほら。
ちょっと違うんだよ、ほら。
ほら、本物がね、
うん、
違うからやっぱなかなか真似できないわけよ。
いや全然分からんけど、
俺の背中が見えてこないだろ。
目してる、どんどん目で先に進んでいってる、
突っ走ってる。
そう、
いや見えないよ、そしたら
全然ついていけない。
止まれ止まれっつって。いや本当にこの目も結構ね、
チョメピースすな。
いやチョメピースはね結構みんなただドキドキするんですよ。この二人組が来た時に、リクエストさん写真撮ってもいいですかみたいな、
うん。あ、そんなんも言われる。
そう。まあ最近ちょっと言ってもらったりするんですけど、うん、その時大抵女の子はこうマングーをしがちなんですよ。
あ、マングーあったね。
そう。マングーもありますんで。マングーは？マングーポーズが。
マングー。グーグー。
これをやりがちです。女の子は写真撮るときに、写メで。で、チョメピースやるのはなかなかいないんですよ。これもトモキだけですよ、もう。
ね。聞くの完璧よね。
そう。ともきのもんになってきてるからね。ココリッチのね。そうそうそう。
面白い。
まあっていう感じでね。
あのさ、マングーさんさ、アロハ、メー、うん、マングー、
うん、
あと何かあった？パオあるさ。
いろいろあるよ。いや、いろいろあるよ。これでやり
これだけで食ってるわけではないです
よ。やってるよ、いろいろ。
4つじゃない。
もっとやってるわ、なんか。
いっぱいありますよ、
ね、他何？
いや、いろいろありますよ、本当に。
だから、思いつくのが、うん、もうスタンダードなメーでしょ、
うん、
メー、マングー、アロハ。
一発ギャグ的なってこと？
なんかこの
発声。
そうそう、発声というか
声が出る。
あーでもここでもいいでも何でもいいだろ。
違うさ、あるじゃんこの。
いっぱいありますよ、マングさんいろいろ持ってますから。
マジ？
うん。
それ以外聞いたことない、4つ以外。
あ、そうなんです、うん、こんななんかバイクで登場してこうブンブンブンブンってとこが始まるようなギャグもありますよ。
だ一発ギャグとかではなくてでしょ。
あ、じゃなくて一発ギャグいっぱい持ってるからね。
一発ギャグじゃなくて、このなんての、一言シリーズがあるさ。めーマングアロハとかあるじゃん。
一言シリーズなのこれは。
ないけどな。
一言シリーズがさ、
うん、
なんかね、
うん、
その中でさ、自分の中で、このランキングみたいなのあるのかなと思って。
なるほどね。このハマってるというか。
そうそうそうそう。
今ハマってないのがマングー。
ちょっと待って。
いやいやいやいやって。
道理で最近ないと思った。最近ね、ちょっとマングーの回数少ないんですよ。
ハマってないんだ。
そう。あれ、マングーがあるからこそ俺チョメピースでできてたんですけど。
そうでしょ？
そう。もうあれ、マングーやらないから先チョメピースもやりづらいっていうね。
だ
い
た
い
さ、この、写真撮るときのポーズさ、うん、こうでしょ、うん、マングーさんは、この、手でね、グーして、原監督みたいな感じ、
うん、言っちゃダメなのよ。
原監督
あっちがパクって、あなたがパクってますから言っちゃダメなのよそれ。
ハマってないんだ。
あれが一番嫌だな。
一番好きなのは、
一番好きなのは、
あー、やっぱりそうなんだ。
痛いって。
そう、あ、運転してる人ピクってなるから。そう、
気をつけてね。
急ブレーキ、
そうそう、急ブレーキして
若干抑え目で聞いてください、
ね、これ。そうそう、抑え目で聞いてもらわないとね、うん、そうそうそう、
そうなんだ。そうなんだ、あんまりハマってないんだね。
ね、まあ最初の頃はね、やっぱこの、うん、よくやってたけどみたいな、うん、いうことかな、
うん、
そうそうそう、
そう、それに
色が黒くなり始めてね。
マングが似合わなくなってきた、
ね、マングも似合うんじゃない。
確かにね、色黒いのね、
うん。
アロハが押し寄せてきた。
ハワイの風がちょっとね
吹いてきた、
うん、
でも今からね、冬になっていくから、だんだんだんだんまた白くなると思うけど、
またマングーがちょっと上位に食い込んでくるかも。
ね、色の黒さで決まってくるわけ。そうそうそう。このマングーやるかアロハをやるかは、
ねえ、 あっちら辺にいるでしょ、なんかさ、外国人のさ、集団に行ってもわからないよね、あの留学生の。
ね、ああ確かに
いるよねって、というか、あちらにいるよね。
いそうだわけよ。だから、ハワイとかに行っても、なんか本当に現地の人に間違えられ
る。確かにね。ちょっと、こう、現地っぽい顔はしてるね。
そうそうそう、うん、外人から、その、外国人ね、うん、このから、いや、ハワイの人かと思った、みたいな。そんなのあるよ。
言われる。
絶対思われそう。
ね。3世とか2世顔じゃない。
あ
ね、モロではないけど、二世三世顔、うん。そうそう。もう、あれ、うなずくたびに、このカメラが、バインバインバインってなるから。
そ
うそう、
ごめんなさい。
収録初めて、だからちょっとあれなんですかね。そうそうそうそう。だから、難しいね。
難しい。
そうそうそう。わからない。いや、この、二世顔、三世顔。ね。
そう。
ね。
チョメさんは岡田純一ですよね。
いや、もうやめなさい、もう、岡田純一は。
今日来た時、岡田純一が座ってると思った。
ええ、もう本当に。喜ぶよ、本当に。ただただ。よっす、どうぞじゃない。処理せえ、誰か。
二世でも三世でもなく、お前はね、石田一世だ。
いや、ダメよ。あの人、やってるから、あの人。そうそうそう。
何が？
え？いや、石田一世じゃないわけ、俺。似てる？
うーん。
別 似てはないな。
いや似てはないんかい。じゃあなんで言った。ただ恥ずかしいだけでしょ。
7つのドレッシング用意させんの。
ドレッシング、
うん、
あ、なんかあの束縛のあれ、
うん、
ね。
あ、なんかあったな。7つのドレッシングっていうのあれ。
ドレッシング、ね、
ドレッシングっていうのあれ。
ドレッシングを用意させるわけ。
あはははは、
サラダにかける。
あ、7つのなんか7種類、7種類じゃなくて、本当にそういうあれなの。7つのドレッシングを用意させる。
あ、
7種類もドレッシングまず浮かぶ
な。オニオン、
オニオンでしょ、青じそ、ごま、シーザー、昆布、うん、結構あるな、
結構あるな。浮かびそう。あと2つ、梅肉、ね、あ、いいね、梅肉いいですね。
マヨネーズ、
マヨネーズ、
あのオーロラソースみたいな
ね。あ、結構簡単なのでいいんだ。簡単なので
いいのかな、うん、なんかバジルソースみたいな ね。
ね、
もう何めんどくさい、そんなさ。
確かにね、うん、めんどくさい、ね、
それやるから石田一世って言われてんの。
いや俺そんなやってないよ。
あ、やらない、
うん、俺全然こだわりないから。オニオンのやつだけあればいいから。
お風呂上がって自分の着替えが用意されてなかったら、すっぱだかでリビングに立ってるとかもない。
ないね。俺自分で用意するから、もうそういうのは、うん、うん、じゃないよ。じゃあ一斉だじゃないのよ。
一斉じゃないね、
じゃないね、じゃないのよ。さあ、というわけでね、
はい、
まあ、収録なんですけどもね、
まあね、特別感をね、
うん、出していきましょうということで、はい、本日は、
うん、
なんかあの今までやってないような、
そう、
なんて、
本日は、
いや、こんにちはみたいな。本日はって、
本日は、
本日はって、じゃあ本日はね、そう、
過去の、今まで、そう、過去のこと、過去といっても、
うん、
幼少期とかね。
そうそうそうそう。そんな話全然してなくない？
全然してない。なんか子供の頃のこととかあんまりわかんないじゃん。
ね、
うん。
しかもこの世代も違うし、住んでた場所も違うし、
う
ん、っていうのもあるから。
そうなのよ。
ね、ギャップみたいなのがあるんじゃないかなということで。
気になるからね。
ね。
気になるからみんな。
どうかな？
話したいから話すから聞いてね。
ああ、いいですね。そういうスタンスでいきましょうね。うん、そう、というわけで。まあじゃあ最初に、
うん、
聞く質問内容としては、
うん、
小さい頃のあだ名。
あだ名。
あ、いいね、
うん、
あだ名ね、
はい、ね、
なんだった？
シュウさん、あのシュウ富徳がその時に両親の時にハマってシュウさん、シュウ富徳の方ね、富徳もいるけど、
うん、富徳のお兄ちゃんだった。
知らんがな。
シュウさんで、シュウさんって呼ばれてたな。
いや、なんでシュウ富徳？
だから、うん、料理の鉄人がやたら流行って
た。ああ、なるほど。で、
中華の鉄人ね。
うん。中華の鉄人でしたね。
うん、あれ、
陳建一の前はもう、周富徳がもう。
流行ってましたね、でも確かに。あれ、わかる？
わかんない。
わからないんだ。
じゃあ、富てるなんてもう、
わからない上のわからない人だ。
何富てるって。
え？
周富てる知らない。
わかんない、わかんない。
アギジャビオ。
アギジャビオイ。
アギジャビオイ。
周兄弟。知らない？
わかんない。
料理の鉄人は知ってる？
ヒゲ生えてる人わかるよ。
中華のヒゲ生えてる人。
ヒゲ生えてる人わかるよ。
いないよ。
いないよ、そ
んな人。いないの？あれ？
どんな人？
フレンチじゃない、フレンチの。
フレンチか。
酒井シェフ。
酒井シェフ。知らない。
かな。
わかんないさ、土井先生しかわからん。
何話のね。
うん、
クッキングスクールのね、あの、厳しい辛口の先生ね。うん、そうそう。
そう。
シュー富徳。がいたから。
から来てるんだ、シュウさんは。そうそう
そう。シュウさんって言われて
た。それはいくつで言われてたの？
小学校の時かな。
渋いな。え、シュウさん遊ぼうつって。
うんうんうん。
何して遊ぶん、そんな。
まあ、料理はしたよね。
料理したんだ。料理したんだ。意外と。
うん。
小学生で。
そうそうそう。
ああ、シュウさんね。
チョメさんは？
俺はね、
田舎だからね。
そうそう。高校ぐらいの時か、高1ぐらいの時に、うん、ちょうどハリーポッター流行ってて、
高校生はさ、もっとさ、
違うわけよ。だからこの高校生の時に、うん、俺はもうドビーってずっと言われてたのよ、
うん、
あれ全然盛り上がらん。
ドブ人間の、
いや、ドブ人間のドブ人間のドビーじゃないのよ。いや、何ドブ人間のドビーってね、連れてきて、ちょっとドブ人間のドビーを似てるのかどうか俺と。どんなやつ、ドブ人間のドビーって。どこに、
こんなやつだ
った。こんなやつ、うん、ドブに住んでるわけ？
そうそうそう。
何食べてる？
ドブ。
ドブ食ってる。ドブ、ドブなんて一番栄養ないけどな。
あるだろ。
食べれんならまず。
ドブ。
いやいやいや。
あるだろ、栄養。
いや、ないよ。どっから情報よ、
それ。高校はドビーって言われてたの？
そうそうそうそう。うん、いや、もう小学生とか別に、あ、ミクロマンって言われてた。ちっちゃかったから。あり、ちょっと、揺れてるから。
ミクロマン。
ミクロマン。
ミクロマン。ミークって言われてた。
ミークって言われてた。確かに言われてた。
ミクロマン。
そう。
他は
他なんかな、
マジで。なんかこの、地元帰ったら呼ばれるあだ名とかさ。
え、もう、苗字ぐらいかな。うとちゃんとか、うとちゃんって言われるか、
もうミクロマン、まあだからもう年下からもミクロマンって言われてたから。
長くないミクロマンって。
え
ミクロマン、
ミクロマンって呼びにくくない？いやグラウンドでよ。
まあね、うん、グラウンドで
ミクロマンって。
いやだから、えミクロミクロパスパスみたいな、サッカー選手
とか。かっこいいねミクロ。
そうミクロミクロパスパスみたいな。
かっこいいね。
かっこいいか。
なんか
強いサッカー選手みたいじゃない？
あミクロ。
ミクロ。
ね。
だってさ、
スペインあたりの
顔もさちょっとさハーフっぽいさ。
あまあまあまあね。
なんかロシア系あたりとかこのフランスあたりのさハーフっぽいからさ。
確かにね。
本当にさミクロっていう名前って言われたらわからないかもね。
いやわかるよそりゃ。わかるよ。
ウトミクロチョメノスケ。
いやなんでチョメノスケじゃないわけよ。本名チョメノ。
ケイスケね。
親がびっくりする。いやケイスケも言わんでいいから。そう。
あアーリーはじゃ。ケイちゃんとか言われてないの？
ケイちゃん、あのねこの近所のおばちゃんたちからは、うん、ケイチュンって言われてたのよ。
あケイチュンね。
ケイチュン。ケイチュン、ね。そうそうそう。妹がそのケイちゃんケイちゃんって呼ばれてる俺に対して真似してこうケイちゃんって呼んでたつもりがこうケイチュンケイチュンって呼んでた。
かわいい。
そう。っていうのを周りのおばちゃんたちがまあずっとそのまま俺を呼ぶみたいな。
ケイチュンって呼ばれ
てた。ケイチュンって呼ばれてたっていう。どうでもいいようなね、そうあだ名だったんですけど、
どんな、どんな子供でした？
え？
どんな子供でした？
どんな子供でした？うん、臆病だったかな。
臆病。
臆病。ビビリ。
ビビリ。
そうそうそう。
まあ、今でも変わりませんけどね。
生まれた時からもうこいつ死にそうだったらしい。
そうそうそうそう。入院、即入院。肺炎。
で奇跡的に生きたんだよな。
そうそうそうそう。奇跡的に生きてそのままこうドブ人間になっていくっていう、やかましわ。
あれこの機械すごいいいな、なんか
聞きやすい、
部屋が
聞きやすいね、
そう防音だからね、
聞きやすい、
そう聞きやすい割に全然盛り上がらんかったけど。
いや聞きやすいからじゃない、
あ聞きやすいから盛り上がらない、
はっきりと聞こえたから
はず、いつもはっきり聞こえてないんだじゃ
あ、ねぐねしてるから面白いけど、
曖昧だったから、ね、
おかしいなそれ、うん、アリーは、
私は、うん、ちっちゃい時子供、あなんだろうな、
なんだろうな、
家族とかは、うん、アーリーとか、うん、アーちゃんとか、うん、ちゃんとか言われてて、
ちゃん
ちゃん
ちゃんさん、
シュウさんとちゃんさん、
ちゃん
二人目の
お母さんちゃんって言われてた、ちゃんとかあーちゃん、うん、アーリーとか言われてて、小学校に入ったらアリピーマンって言われるようになって、
うわアリピーマン、
アリピーマンって言われて、そっからアリピーになって、ずっと高校もずっとアリピー、
あ
ー専門学校もアリピー、ヒープホップ入ってアーリー、以上です。興味なさそうね。
いやじゃあ山の葉アンバサダーは？
いつ？いつでした？山の葉アンバサダーの時代はいつでした？
いやないわ。
あ、ない。
ないわ。
言われたことない。
ないわ。
山の葉アンバサダー。
山の葉アンバサダー。
ずっとそう思ってたやつさ。
言いづらいしな。
どういうことやね。
山の葉アンバサダーのアーリーだと思ってた。
と思ってた。
どういうこと？
ややこしいな。ね、さあ、じゃあ例えば、うん、周りに他に面白いあだ名の人。結構さ、その小学生がつけるあだ名ってさ、残酷じゃない？
あ、えぐいのあるよね。
いたいたいた。
え、いた？やばいやつ。
あ、でもい、どうかな？
いいや
な、そんなに、ジャンボとかいたの？
あ、ジャンボとかね。あ、いるね。ジャンボとかね。いるいる。
なんかいた。
結構、結構いるよ。
なんかいるかな？
俺ら
でもね、うん、女の子より男の子の方が多いんじゃないですか、
ね、まあね、もうしょうもないのつけるからね、う
ん、なんかねメガネとかさ
いやでもまあメガネ、
みんなメガネかけてんのにメガネとかあるじゃん、
ね、雪の部ヒップホップ、
いや関係ない、関係ないから、つなぎの雪の部ヒップホップは
俺と雪の部で、あの、うん、あだ名付け合いしてんだよ、
やってますね、うん、なんかこの
あれ面白
くて、お互いの急遽思いついたようなあだ名をつけるみたいな、うん、そう、
メガネ豚野郎
とかこんなことずっとやってるのよずっとやってますから、
雪の部豚野郎なんだ
そう、メガネ豚野郎とか言って、なんか色黒アロハ野郎とか言ってみんなで二人でキャーって楽しんでんだけど、周りがいや何が面白いこれみたいな、そうそうそうそう、やってますけど、
雪の部いいよね、
雪の部いいですね、うん、雪の部はまあいじりやすいですからそう、
うん、雪の部いい、
雪の部、
いやすごい話それてるけど、ね、このそう昔そのね、そ周りにいた
地元の後輩だから雪の部は、
あそうかそうか、
そうそうそう、
雪の部はいっぱいあだ名あるんだけどな、
うん、雪の部のあともう一個じゃんもらっていい、
メガネニンニク
全然見やかんない、
花がね、花がニンニクっぽいからもう見た目だけ、もうマジ小学生の時こんなんなかった、本当にこんなんだった、だからもうミクロマンも身長ちっちゃいからミクロマン、うんうん、もう見た目だけ、
わかる、あいさもチビって言われてたわ、
でしょ、もう見た目だけで言うみたいな、うんメガネニンニクおかしいよ本当にこの二人は
とね。
そうそうそう。さあ例えば、うん、じゃあ例えば続いてこんな漫
画もういないの？
え？
他の
面白い
面白あだ名の人
はいた？他に
いる？いない？
俺いたのは普通になんかオレンジペコーってわかる？歌手のオレンジペコーさんって人、
う
ん、
知らない。
って人がまあいるんだけど、でオレンジペコーって言われてるやつがいたんだけど、こいつ頭がへっこんでるわけよ。そう貨物してるからこのペコリンみたいな、最初はペコちゃんって言われてたんだけど、うん、そっからだんだん発生していって最終的にはオレンジペコーで落ち着くっていう、うーんふーんじゃないのよ。
雪のぶだったらいっぱいあるんだけどな。
いやもう雪のぶはいいわけよ。じゃあ一個もらっていい？ちょっと
メガネちょびひげ野
郎。何この一回メガネを挟むんだ必ず。
あいつはメガネかけてる。
あいつ一旦メガネなんだ。
ちょびひげのイメージは何もない、
うん、コンタクトレンズ。
いやなんかでたまにね、たまにコンタクトで来るときあるけど、これ何が面白いこんなの。
分かるよ。
全然面白くないなこんなの。
今日稽古行ったらやろう。
いや楽しみだなじゃないよ。さあというわけで、
あ、いやいや、
うん、まあね、というわけで、まあこんな感じでね、うん、もう少し過去の話、ね、ちょっと掘り下げていきたいなと思います、
は
い、
一旦 CM 行きますか。
一旦 CM 行きましょうか、はい、じゃあお願いします。
一旦 CM でーす。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
はいどうもリップサービスです。
江森さん今日も顔が大きいですね。
いや誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよ。お前良い品たくさん並べたろか。
あ今日も滑り知らず。
当たり前やお前、滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで。今日も報復 Z 間違いなし。
え Z ってお客さん倒しちゃうんですか？
そうそうそう、笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋ってバカ。
良い品をいつも安くビッグワン。
11月7日水曜日よりジンチャンプル、本日は収録回でございます。
はい、収録回でございます。
はい、まあ今までねちょっと過去の話とかいろいろしてきたんですけども、
はいはいはい、
過去といってもね、
うん、
まあ幼少期とか、
うん、
あだ名とかね、
うん、
話してますけど。
そうですね、
うん、
さあ他には幼少期にちょっと痛い話というか、
あ
そうで、なんかこのこんな漫画の真似したとか。
だってさ、ちっちゃい時ってさ、
うん、
今はさもう大人だからさ、
うん、
もういろんな汚いものがあるじゃん心の中に。
あ恥ずかしさとか
なんかさ、
うん、
例えば、
うん、
ほうきで空を飛べるわけないとかさ。
あ
大人になったらわかるじゃん。
はいはいはい。
でも子供の時とかはさ、
うん、
絶対サンタさんはプレゼント持ってきたと思ってたし。
うん、確かにね。
なんか魔法は絶対使えるってさ、
うん、お化けは絶対いると思ってたからね。
まあ、これはまたお化けに
関してはまた
話は
違うんですね。
ずれてくるんですけど。
そうなんですね。
そう。
うん。ね。
そう。ね、なんかね。
すべてを信じてたというか。
そう。なんかね、小学校の時、なんなのかな。変な癖というか。
うん。
多分ね、病気だったのかな、ありさ。心の。わからないよ。全然わかんないんだけど。
今発表するの。
そうそう、本当に思う。
うん。
なんかね、作文とかあるじゃん、
はいはい、
このね、夏休みの思い出とか、うん、その時にこの自分このなんかね、敷地内にばあちゃん家もあってアパートもあって自分家も ある家に住んでたんですよ。
ほうほうほう。
なんか
結構いい家。
いい家、まあいい家といったら、まあ
うん、まあ繋がってるじゃないけど、
なんかもうこの同じ敷地の中になんかまああるっていう。でそのおばあちゃん家のところにグッピーを買ってたわけ。
グッピー。
グッピー。
はいはい。
あのね。
ちっちゃいね。
そうそう、お魚。
うん。
お魚を飼ってて、あ、それを作文にしようと思って。
うん。
全然出てこないさ、グッピーで作文って。だってさ、犬とか猫みたいに懐くわけでもないし、
うん、
泣くわけでもないし、なんか、いっぱいいるから、特定のやつとかもわかんない、
う
ん。
まあね、名前付けようもないしね。
そうそうそう。なんか、ね、作文ってなんか、絵日記とかで、この観察。うん、グッピーはこれを好んで何時頃になんか食べましたみたい なんかそんなのだったら分かるけど、作文って難しいなと思って、
はい、
何を思ったのか分からないけど、
うん、
嘘の作文をずっと書いてたわけ
怖い。
やば。
え、サイコパスですね。
怖いわけ。
本当に。で、例えば例えば
あのね、読み返しちょっとびっくりしたんだけど、
うん、
一匹だけ懐いてるやつがいると、
うん、はいはいはい、
私に、
うん、
アーリーについてるグッピーがいて、
はい、
そのグッピーは私が来たらみんな逃げるけどこの子だけはこの子だけは来るみたいなグッピー
え嘘なのこれ
嘘
え
嘘だわけ
怖い怖いえ一匹も懐いてないなかった
懐いてない懐いてるわけないさ来てるわけこのグッピーは来てでみんなは魚のこのなんかフレークみたいな餌は食べるけど、
うん、
この子だけは鮭フレークを食べますみたいな
怖い
嘘だけはつくなって言われてたけど
怖くない
怖いでもい
それでそれでねあの学校に親呼ばれました
え嘘ちょっと大丈夫かな
そう
アリピーマンはちょっとやばいよと
これは嘘ですよ、ね、
本当ですこれってって
私なんか
本当だとしたら
怖い怖い
これ怖いわけ
学会レベルですよこれ鮭フレーク食べるグッピーは
嘘をねひたすら書いてたんだけど自分はもう本当に思い込んでてそう
はいはいはいはい嘘じゃないし、
うん、
みたいなな
んかそうなるもんみたいななんかちょっと多分やばかったはず
結構怖い話だね、
うん、
これ
怖い本当にね何を思ったのか分かんないあの時も
なんで嘘書いたかも分からないし
うんなんでこれを書こうと思ったのか分かんない
しで別にグッピーの話を書かなくてもいいわけでしょ何かしらの日記書けばいいのにそうだグッピーの話書こうって自分で決めといて、
うん、
いい話何にもないから、
うん、
あ鮭フレーク食べたってこと
にしようみたいな自分で物語を作ってるわけ
ああ
一回カウンセリング受けようか
本当に
今さら今さらだけど
本当に
怖いよこれは、
うん、怖いわけでねあとねでも昔からちょっと変わった子だったと思うなんかあのね集中したらもう周りがもう見えなくなるわけ
はいはいはい
もう集中してなんか絵とか描いてたら先生がもう終わりだよって言ってもずっと描いてもう見えないしもう聞こえないんだってそれでそうそう親を呼ばれる
親よく呼ばれるな
お便り帳とかあるさこの
あるね生活日誌みたいなやつね
保育園とかのアリサちゃんはなんかちょっと集中力がなんか
いい風にね
いいのかなんかもう周りがね見えなくなってみたいな感じで本当に本当に多分大変だったと思う。
いや大変だね。これ怖いね、
うん。
確かに作文難しいな。だから俺はもうそんなの書けないからずっと居残り居残りで、でも一生懸命頑張って2行書いて。
いや
2行。え、うん、
あの
デージ難しいわ。
よくクラスに1人か2人いるあの作文2行で終わる子。
そう。デージこれできなくて。
なんで？
だから嘘書けないから。
いや別に嘘じゃなくても普通に会ったこと書けばいいのにな
んかアリサはなんか嘘を書いてなんかやり過ごしたけどなみたいな
それだったらもうこれの方がいい
本当のことも書いてたよ
いやだからややこしいんだよ本当のこと
そうだから怖いわけよ
あのグッピーに関しては全てフィクションです
グッピーに関しては
多分フィクション怖いなんかね
うん
本当に多分心病んでた
いや病んでるよそれは
本当に思うそういうさなんか黒柳徹子さんみたいな
トットちゃんみたいな窓際のトットちゃんじゃないけど水槽際のアリピーマン
なんかこんなって言ったらいいか分からないけど本当に言っていいのかな、
うん、
アスペルガ
ーああ
かな
ってありますよね
って、うん
うん、
思う
天才肌かなもしかしたら
なんていうの人の気持ちが多分分からないっていう
ああなるほどね
こんな言って相手がどう思うかっていうのは昔そう昔思い返したらあんまり分かってなかったのかなって思う。
これこんなのみんなそうだと思ってる。だってさ、そういう症状が出たらこっちにハートマークができますよとかだったら、
うん、
分かるさ。でも判断するのどうせ人さ、
う
ん、医者が。
そうだよね。そうだよね。
俺もそうだと思って自分のことをそういうちょっとした。
ちょっと変わってるというか。
ちょっとなん病気というか、今で言う病気。
今で言う病気。なんでその目見開きながら。いや、病気って言いますよ、多分。
そうそうそう。そういう感じだと思ってる。
だから二人ともやばいんだと思う。
大小、あれどね。
そうそうそうそう。大小。だって大小。
うん。本当に、そう。うん。
ああ、そう。
なんか話してるさ、今こんな感じで話してるけど、
はいはい、
急に自分の頭の中で勝手に話が進んで、全然違う言葉言ったりとか。
ああ。
勝手に会話してるように。
あ、ワニ症候群だ。
ワニ症候群。
ワニ症候
これはもう、
マジで
ワニ症候群。今で言う病気の
今で言うワニ症候群です。これは。
大丈夫かな。
そうですね。あの、勝手に頭の中で進んでいって、うん、あワニ先生何の話してますっていうやつ。
それだ。
うん、それですね。
それだ。
そうですよ。これはワニ症候群と言いますので。
ワニ症候群。
判明したな。
判明しましたね。
マジか、うん、そうなのよ。
そう。いや、すごいね。そんな、作文でそこまで悩むことある？ だって
悩んだな。
悩んでない、スラスラ書いてんだよ。
いや怖っ。
それはスラスラ書いてんだよ、すぐ終わる。
だからすぐ先生にも提出するけど全部そうなんでしょ。
とかめっちゃ絵本とか書いてた、物語。
サイコパスだな。
サイコパスですね。
あ、嘘絵本書いてたってこと。
嘘の絵本ってこと。
自分で作った絵本ってことね。
自分でオリジナルのキャラクター作って。
それは別にいいじゃん。
本当
物語作って書いてたのが日常生活まで入り込んできちゃったみたいな、
まあ、やっていいことと悪いことがわからないんだ。だって漫才とかもさ、うん、嘘さ。
まあね、
いや本当のこと言えって言われても、うん、なるさ、
うん、ネタだからみたいな、
うん、でも俺なんかはそうやってネタだから嘘ついていいですよみたいなこと思ってさ、うん、でも他の人からしたら、いやここで嘘ついちゃダメだろうみたいな、
あっていうその判断基準がまあ難しいのかなみたいな、うん、すごい幼少期送ってます
ね。今は違うよ。そう、昔はなんかね変わってた。なんかね、人の、そう、本当に人の気持ちが分からなくて、こう言ったらこう考えるだろうっていうのが全然真逆なことだったりとか。
あー、なるほどね。
例えばね、なんか、
うん、なんか、ね、なんかこうした方がいいんじゃないのかなと思ったことが、
そう、
真逆だったとか。
そうそう、なんか、
なんかじゃあ、
お家で、あのね、おばさんが、
うん、
この自分のお箸を、うん、なんか、これ借りていいみたいな、ちっちゃい時に、うん、アーリーのお箸借りてもいいみたいな感じで、全然、この自分のお箸って分かってるけど、
はい、
え、そのお箸分かんないみたいな、愛さのじゃないみたいな、そうって言ってた。
大変だな。
そう、愛さのこれ、そのお箸全然分かんないからどうぞみたいな、だから愛さからしたら気にしないでみたいな感じで言ってるけど、
それ私の、
そういう気持ちなんだ。
そういう気持ち、全然
気使わせないために
っていう、全然愛さのなんだけど、全然それはなんだろう、普通に素直に、あ、全然使っていいよ、
うんうん、
いいよって言ったらいいけど、しかもそのお箸おばさんがあげたやつだけ。
いやいや、
怖いもん。
ショック。
それでショック、
よりショック、
ショック受けてた。ショック、えーみたいな、これ
アリちゃんに
これあげたんだよって言って、でももう知らないって言ってるから、もう知らないで突き通して、
しかもそっから多分本当に知らないのに脳になっていくんだろうね。
そうそうそう、知らないみたいな、
これ
相手より自分のことをこう保護しちゃうんだ
とかね、うん、なんかこれ結構女性脳らしいけど、うん、この、まあ、嘘ついて、
うん、
ついた嘘がだんだん自分の中で本当になっていくみたいな、
本当に、
そうそうそうそう、ね、っていうのがあるらしいから、
刷り込みみたいなね。
そうそうそうそう。
そう、あの時ちょっとどうしたのかな。
ショックだな。あげたお箸なのに。
うん。みたいな。あげたお箸これ使っていたら知らない。
知らない。
そのお箸あったっけみたいな。
誰が持ってきたのって。
最低だな。
怖い話みたいになってるけど。
怖いわ。
さあ、まあいいですね、幼少期。
変な子だった。
変な子ですね。さあというわけで、さあまあ30分ね今迎えたんですけども、ね、さあじゃあ収録。
うん。
一発初めての右手のコーナーいきます。
イエスさ。
はい、じゃあ行きましょう。
右手を上げろ。エコーがめっちゃいいね。
エコーいいですね。
さあ、このコーナーは我らがコーチ高子さんの幸せを願うためのコーナーでございます。
高速
ここ FM 那覇に向かって右手を上げていただいて、高子さん幸せになれ、素敵な方と出会って結婚できますようにという念を送ってきてください。お願いします。
お願いします。今日はちょっと強めに送ってもらわないと、ね、この部屋の中の部屋の中でやってるから、
そうそうそうそう、ラグがあるから、
そう、届きにくいのでね、ぜひぜひ強めに。さあ、タッコさんはどんなね幼少期だったのかね、ちょっと変わってそうだけどね、やっぱ
タッコさんも変わってると思う
ね。なんかやっぱり大人びいてそうだけどね、うん、どっちかって言ったら、
うん、
なんか小学生の男なんて、はもう子供やしみたいな、
かもしれない
ね、感じが。だって短パンとか嫌いだから、もう小学生時代は最悪じゃない、もう
短パン、ね、ノースリーブ、
ノースリーブ、うん、
ダメだ、もう
もうダメだ、
ハングさんダメだ、うん、はい、ありがとうございます。
小学生の頃なんて体操服なんて短パンですからね。
そっか、
そうそうそうそう、
ブルマとかだったよね。
僕らの時代はブルマでしたよ。
どう思った、ブルマ。
なんとも思わんかった、別に普通だったもんだって、そんな時は。
そっか、
そう、 今でこそ短パンになってるから、
うん、
うわ、ブルマってなんか確かにどうなの、
かわいそうだなと思ってたの。
あれ逆に怪我しない、あの方が。
なんであんなの履かせるんだろうと思ってた、小学校の時から。
ああ、そうなんだ。
普通の、うん、普通の俺なんかと一緒のズボンでいいだろうと思ってた。
なんでかな、なんかさ、よりさ肌が見えてるからさ、危なくない、なんか。
まあね、怪我とかね、ね、
鉄棒とかするときさ、なんか足かけてさやるやつある。
あるね、痛いね、
めっちゃ痛いよこのさ。
やらなければ。
違う、あるじゃんこの鉄棒のテストとかで、なんか やりなさいみたいな、こうやってキュッてなってやけどするじゃん。
まあ別にそれは、それは俺らがはいのズボンでもなるよ。
そうなるよ、それそうなるんだよ、それは。
そう、あいさたちの時代もうちょっと長くてさ、
へえ、
うん、
めっちゃいい
な。小1まではブルマだったけど小2から変わって、
うん、
ちょっと長いのにしますかみたいな。
俺らも中学ぐらいから変わったかな、短パンみたいなのに。
あれダメだよね、だってさ中学校高校とかなったらさ、あのジャージが出るじゃん。
ああそうだね、
そう、
どういうなんでかなっていうね、うん、まああったね、確かに。
小学生の方が結構多そうだけどね。
確かにね。まあなんか元体鍛えるみたいな感じでやってんのか分かんないけどね。
ああ、
まあ今完全廃止なのかな、ほぼ。
そうね、
あるんかな、やっぱり今も。
いやない、
ね、いや、ある可能性はあると思う、うん、だって俺らの中学校この鹿児島で田舎だったから、うん、あれだけど男子は強制坊主だったよ。
え、
強制坊主、
あ坊主、
坊主、みんな坊主にしないといけない。
もうこれでも今やっても体罰じゃない。
そうそう、体罰のレベルで、僕らが3年の時にその生徒会立ち上げて、坊主は嫌だって言って反対運動を起こして、で夏休み明けぐらいにその保護者と話し合いがあって、で冬休み前ぐらいに解除になったのよ、この坊主じゃなくていいよみたいな。でよっしゃーって喜んでんだけど、その時点で坊主だからもう伸びないわけよ、ほとんど。そう、必死に抵抗して伸ばしたけど、この同じ髪の長さの変な、そうのが卒業写真、みんな変な写真だった。なんか
伊賀栗くん、
伊賀栗くん
昔はそんなだよな、
ね、
そこ大変ね、
当たり前みたいなね。
なしかもあの野球部も坊主じゃないとダメとかが多い、うん、全然見分からなくて
ね、本当にね。
逆にさ、直射日光浴びるからさ、うん、丸坊主だったらさ危ないんじゃないかなって思うけどね。
だよね、まあだから根性論みたいなことだと思うけどね、うん、そのおしゃれに、まあねまあね、そうそうそうそうやるんじゃなくて、このもう集中できるようにみたいな、そうそう、っていうので、まあ、剣道部だった時もどうせ坊主だったから、結局僕ら、うん、この坊主解除されても剣道部は坊主ってなってたから、解除されんかったんだけど、そうそうそうそう、
そこがあるんだよな。
でも確かにこの剣道やってる時はこの坊主集団の中学校とか強いわけよ、やっぱり。しかもそう怖いし、そうそう、なんか
これがあるから体罰が
減らないのよね。あいつらが強いから本当に。
そうなんだよね。
そうなのよ、またね、
そう、人間のよ、このダメな部分、
うん、
怒られないとやらない、
やらないから本当にね。だからやれば本当にじゃあ伸ばしてもいいんだし、
別にこれ追い込まれなくても
そうだよね、
自分がやれば本当は強くなるはずなのに、うん、
坊主だからとか関係ないはずなのに、あ坊主にしたからじゃあやるしかないで、やった結果強くなった、だったら最初からやればそのまま強くなるのにっていうね、う
ん、そう、坊主にしなくても先生なん言われなくても、
うん、
でも言われないとできない
よ、できないのよね。そうそう、
それね、
だから坊主だったんだろうね、本当に。そうあったね、
あるあるだな、
そうそうそう、
みんなそういう悩みを抱えてるよね絶対
ね、そうそうそう、でやってますけども、さあというわけで、うん、まあ小さい頃の話、うん、まあまたちょっとね次回とかできたらいいかなっていう感じですかね、
はい、次あれしようよ、
何
次の
コーナー、
うん、
じゃあ
一回 CM 行ってから、
そうですね、じゃあ一回 CM 行きましょうか、うん、はい、では CM 行きましょう、一旦 CM です。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしました。
いや、叫んでも無駄だ。さあ、悪いことをしてやるぞ。
ちょっと待て
あ、この声は。
ちょっと待てすぐ行くからな。今ビッグワンで買い物中だから、あい、お菓子もラーメンも安いな。
まだですか。
もうちょっと待てそういえばシャンプーも切れてたな。すぐ行くぞ。洗剤も安いな。
いや、早く来い。
良い品をいつも安くビッグワン。
ビッグワンでの買い物楽しみだな。
え、ニーニー、
あ、ヤンキーだ。
だ、ジンカリオ。
いや、僕今日お金持ってないんですよ。
ほらよや、今からビッグワンで買い物する人が陣持ってないってるかや。だ、持ってこい。
いや、本当です。ビッグワンは現金がなくてもエディや au ウォレットでお得に買い物が楽しめるんです。
だ、やり方なら
良い品をいつも安くビッグワン。
水曜リジンチャンプル、
はい、
やっておりますが、
はい、本日は収録回でございます。
収録回でございますよ。
さあというわけでですね、
ちょっとあのね、
うん、
特別なことをやろうっていうことでね、
うん、
今回ね、うん、心理テスト、
あ、いいじゃないですか、
心理テスト
やりましょう。
はい、皆さんラジオをお聞きの皆さんもね、
はい、
自分は何番かなとかさ、
うん、
一緒にやってみましょう。
参加しながら
ご参加ください。
はい、というわけでですね、
はい、
今回の心理テストは、
はい、
恋愛心理テストでございます。
イエーイ。
さあ、というわけでですね、心理テストとか信じます？
あ、
信じるんだ。
どんなかな、当たってたら信じる。
意外と信じなさそうなのにね。
この心理系とか心理学とかが好きだから、
うん、ああ、なるほどね。まあ統計学とかでもあるしね、結局は
でやってると思うから、こんなの
ね、っていうことだよね。だからまあ結構当たりやすいっていうのはあるかもしれないよね、うん、というわけで恋愛心理テストでございます、は
い、
では早速第1問。
ドゥドゥン、
はい、
ドゥドゥンじゃない、
ちょっと待っていきますよ。
はい、
飼っている猫はどこで寝ている？はい、あなたは猫を飼っています。
はい、
その猫は普段お家のどこで寝ていますか？4択からお選びください。はい、まず A、寝室ではない別の部屋で眠っている。 B、 あなたの寝室で眠っている。 C、 ソファーでもベッドでもいつでもあなたのすぐそばで眠っている。 D、 特に決まっていない自由な場所で眠っている。この4択ですね。
ないな。
あ、ないな。
俺はあのリビングに、
うん、
こんな座布団みたいなところに、
はいはいはい、
寝ているみたいな。
ってことは、うん、その寝室ではない別の部屋で眠ってるってことかな。じゃあ、うん、じゃあアーリーは
C
のソファーでもベッドでもいつでもあなたのすぐそばで眠っている、うん、こちらでよろしいですか。
はい、
さあこちらはですね、ちょっと待ってください。
じゃあ A の人
から、もう一回読んでみたら、
もう一回見ます。はい、こちらが、あなたは猫を飼っています、はい、その猫は普段お家のどこで寝ていますか、
うん、
A、 寝室ではない別の部屋で眠っている、うん、B、 あなたの寝室で眠っている。 C、 ソファーでもベッドでもいつでもあなたのすぐそばで眠っている、うん、D、 特に決まっていない自由な場所で眠っている、
うん、
ということですね。
じゃあ俺は A の、
はい、
寝室ではないどっか違う部屋、
寝室ではない、そうですね、別の部屋、
うんうん、
で、ね、アーリーがソファーでもベッドでもいつでもあなたのすぐそばで眠っている
C
というわけですね、
うん、はい、じゃあ A から順に、
A から順にいきたいと思います、はい、こちらはですね、束縛度、
お、
恋人への束縛度が分かります、うん、A を選んだあなたは、うん、束縛度0から90ということで、
結構0から90、
結構幅ある。いや
90から150になるの？
いや、ないですけど、100までの間なんですけど、0から90ということで、まあ結構まあ
極端なのかな、
ベタなのかな、そう、極端なのか、実はとっても気まぐれなあなたということで、うん、その時の気分で束縛度も変わってしまうようですと、うん、その時の気分で変わるようです、うん、数日間相手を、放っておいたかと思うと突然恋人のそばにいたいとわがままを言ってしまうこともあります。
ああ、そうかもしれない。
合ってる、
うん、
さあいいですね。じゃあ続いて B いきます。 B が、あなたの寝室で眠っていると答えたあなたは、束縛度 50%、
うん、
仕事中やお友達といるときには割り切れるけど、恋人と二人っきりになると唐突に甘えて束縛したくなるようです、ということです、ね。
あ、それだ。
こっち、こっち、
あれ、
いや、じゃあ、こっちから選んで、じゃあ B じゃないのよ。選んだ結果がこれなんですから、そうです。さあ、続いてアーリーの C ですね。C、ソファーでもベッドでもいつでもあなたのすぐそばで眠っていると答えたあなたは、束縛度 90%。結構ですね。常に恋人に一緒にいてほしい、
うん、
いつでも常に連絡を取り合いたいというタイプです、うん、相手が疲れないよう束縛はほどほどにするのがおすすめです、ということ。
あ、でもそうかもしれない。
合ってる。
誰？
俺。
いや、だから0から90なのよ、あなたは。
あ、そう
そう。だから気まぐれなんです。
何でもありさじゃん。
そう。
0から90って言
ったら。そう、だから多分、この BCD に当てはまらない人は A なのかもしれない。
あ、じゃあ D。聞いてみよう。
D 行きましょう。D を選んだあなたは束縛度 0%、特に決まってない自由な場所で眠っているって人ですね、自分自身も自由なのが好きなタイプです。連絡もあまりまめにせず恋人にも自由にさせすぎるため逆に物足りないと思われるかもしれません。
やだ、これは全然理解できない。
理解できない。
これなんだっけ、猫が
どこで、ね、寝ているか。
これはあの D の、
特に決まっていない自由な場所で眠っているを選んだあなたですね。どうです、当たってます？
あ、触ってます。絶対連絡取りたい。
絶対。
うん、毎日。
90% ですね。
絶対毎日連絡取りたい。
くぅ。結構やばいよ。
え、やばい？毎日連絡取るの普通じゃないの？
90% ですかね、束縛度が。
連絡取りたい。
もう、何？どこに今日行ったかとか。
あ、うん、別に、じゃなくてもいいけど、なんか、 毎日は何かしら連絡取りたい。
ああなるほどね、うん、どんな話でもいいから、
おはようでもいいし、
グッピーが酔ってきたよっつって、グッピーが鮭フレーク食べたよっつって
バカにしてるな、
怖、
バカにしてるな。
さあ続いていきたいと思います、はい、さあ、シンデレラなのに靴が合わないということで、うん、あなたはシンデレラです、
はい、
お城からお使いの人がガラスの靴を持ってきましたが、靴がぴったりだったのはなんとお姉さん、
うん、
はい、お姉さん、はい、自分のお姉さんですね、シンデレラのお姉さん、お姉さんがお妃に選ばれてしまいました。
あら、
あなたはこういう時にどうしますか。
はい、
はい、まず A ですね、
普通のシンデレラだとシンデレラが、
うん、そう、ガラスの靴がぴったりあって、あ、あなたがシンデレラだったのね、だったのに、
お姉さん
が、お姉さんがまさかのピタッとはまって、
話が変わってくる。だって俺が外した靴が見つけてくれて、
うん、
王子様が、
うん、
で来たら、うん、俺に合わないからお姉さんに合わせたらお姉さんがぴったりあった。
そうそう、ぴったりあった
っていうことでいいのかな。
そうっていうことか。あ、まあ、それかもしくは先にお姉さんから合わせてみましょうとなって、
うん、
シンデレラに合わす前にね、そうそう、でお姉さんにやったら、
でも俺の靴なんでしょ。
そうそうそう、うんうん、でお姉さんにぴったりあった、いい、うん、そうという場合ですね。
はい、
はい、A の方、まずはなぜ自分じゃないのかと大騒ぎをする、
うん、
ね、B 諦めて泣き寝入りする、うん、Cどうにか自分がガラスの靴の持ち主だと主張できるよう証拠を集める、うん、D お姉さんの悪口を言いふらして王子に取り入る、うん、さあこの4択でございます。
私 C ですね。
C どうにか自分がガラスの靴の持ち主だと主張できるよう証拠を集める。
証拠集める。
なるほどなるほど、
うん、俺は A から C ですね。
いやいや、そんなないですよそのいっぱい選べるタイプではないんですよ。せめて4択から、その A から C の中でせめて
1個1個、
そう、 C っていうなら、A がなぜ自分じゃないのかと大騒ぎをする。
自分なのにお姉さんが家選ばれたってなって
る
んで、うん、
まあ、だから大騒ぎするさ、まず
まず騒ぎして、うん、でも相手にされないから
証拠やってるけど、
うん、
いやもうなんかダサいなと思ってやめる。で泣き寝りというか、いや、
こっち、
いや、じゃあ最初でじゃ
ない、心理テストできないやつだなこいつ当てはまらないやつだ、変なやつ来た。
でも大騒ぎじゃない、最初大騒ぎするんでしょ。
そうですね、
うん、
まあ、じゃあ最初大騒ぎするということで、じゃあ大騒ぎと大騒ぎの比率が高い。
でも最後は泣き寝入りするよ
どっちを取るんだろうこれはテンパってた。 A でいいです、うん、すいません、お願いします。さあこちらですね、なんとあなたが浮気をされた時の対応が分かります。
お、
はい、まず A を選んだあなたですね、
はい、
なぜ自分じゃないのかと大騒ぎをするタイプを選んだあなたは、うん、浮気相手や恋人に強く立ち向かえるタイプ、
うん、
お友達や家族も巻き込んで何が何でも恋人を取り戻そうとします。
へー、
絶対しないやつさ、
絶対しなさそう、うん、多分俺は泣き寝入りタイプじゃないかなと、この最後のね。じゃ続いて B を選んだ、諦めて泣き寝入りするを選んだあなたですね、うん、こちらは、執着心のないタイプ、
うん、
簡単に諦めてしまう傾向にあるようです、うん、ということですね。
それもそれであれ、
ちょっと ね言い方がねちょっと悲しいですけど、さあ続いて C、うん、ありですかね、はい、どうにか自分がガラスの靴の持ち主だと主張できるよう証拠を集める、うん、を選んだあなたは相手を冷静に追い詰めるタイプ、恋人を取り戻すためというよりは曲がったことが嫌いというタイプ、
うん、
そう、恋人を取り戻したいっていうわけではなくて、うん、なぜ私じゃないのか、
本末転倒してるんだ。
そうですね、もう本末転倒ですよこれは。もうさあ続いて D ですね、お姉さんの悪口を言いふらして王子に取り入る、うん、を選んだのは恋人よりも浮気相手を許さないタイプ。
あ、
そうそう、くれぐれも激高しすぎないよう気をつけてくださいねということで、はい、まあ、こういう人いますよね結構、この恋人、
女の人がそうなんじゃない、
結構多いよね、うん、浮気相手を責めるというか、責めやすい。
そうだな、ね、そうだな、
ね、
そうでした。
俺はこれは考えられないんだよ
ね、ね、これよく分かんないけどね、うん、でもこういう人はまあ周りにもいるでしょやっぱり、こういう、
だし実体験もそうでした
相手の、
相手に
浮気相手を
ムカついたけど、でも
女があれなんでしょみたいな。
でもね、許しちゃったね。
はあ、はは
あ。全然、本人に別に何も言うことなく。
はい。
で、冷静に追い詰める。
追い詰めもしなかった。でも追い詰めてたのかな。
多分追い詰めてたはずよ。
追い詰めてても、
追い詰めそうだな。
追い詰めれなかった。追い詰めたかったけど。
もう自分でストーリー作って追い詰めそうだな。
怖い怖い怖い怖い。
怖い、一番怖いやつだな、怖い怖い怖い、そしたら。さあ続いてじゃあラストいきたいと思います、はい、ラストですね友達とラーメンを食べに行こうと早めに仕事を切り上げたあなた、
うん、
さてそろそろ出ようと席を立った時、先輩から食事に誘われてしまいました。その先輩は憧れの上司、しかもトレンドを把握した素敵なレストランでおごってくれるとのこと。さてどうしましょうか。
友達といるときに、
うん、
もうラーメン行こうって言ってるのに、
そう、
先輩から電話来たんだ。
そう、友達とラーメン食べに行こうという約束をしてたんだけど、うん、先輩から食事に誘われてしまいました、うん、でその先輩はすごい憧れの人だし、うん、トレンドもすごい知ってる素敵なところを予約してくれてる、うん、さてどうしましょう、
はい、
A 当初通り友人とラーメンに行く、うん、B 先輩に違う日は無理ですかと聞く、うん、C 先輩と食事に行く、うん、D 時間を変えて両方とも行く。
時間を変えて両方行く。
そうそう、まず
時間差。
そうそうそうそう、まずじゃあ友達にはちょっと後から行こうって言って、先輩と食べた後にごちそうさまでしたって言って、
うん、
でその後友達とラーメン行くとか、
うんうん、
A だな、
微妙だな。
さあ A です。
A だな。
さあちょっと時間もないのでね、
友達と行きます。
俺は先輩か、あの両方行くか。
ああ、なるほどね。先輩と食事に行くか両方とも行くか、うん、さあこれはですね、浮気のしやすさが分かります。当初通り友人とラーメンに行くを選んだ人、誠実なタイプで、まず浮気はないと見て良いでしょう。
イエーイ。
さあ続いてですね、いいですねこれ。続いて、先輩に違う日は無理ですかというのを選んだあなたは、浮気を持ちかけられた時、メリットとデメリットをきちんと判断して行うタイプ。逆に言うと、損をしながら浮気をしてしまう人と言い換えることができるでしょう。そう。さあ続いて、先輩と食事に行くを選んだあなた、先に約束があったにもかかわらず、好きな先輩と食事に行ってしまうこの選択は、浮気度が高め、うん、浮気相手は恋人だけでなく友人も失いかねませんというこ、ん、とで、ここまで言われる。
だからか
じゃないよ。だから友達いないのかじゃないのよ。さあ、続いて、時間を変えて両方とも行くを選んだあなた、
うんうん、
昇進や昇給、または遊びたいという気持ちの時に、つい浮気に心が傾いてしまいがち、うん、本命や恋人がいる時、別の異性から告白されると、舞い上がって二股してしまう危険性がありますということで、結構悲しいね、内容です。
悲しいか？
あれ、確かにハッピーか、幸せか、うん、考え方によっては。うん、そうということですね。さあいいですね。アーリーはなかなか、
ね、
そう、以上ですね。
以上だね。
そう、浮気をしないタイプということで、よかったですね。
うん、
うん、いい内容でした。
でも実際そう、あのなんだろう、実際っていうか本当にご飯決めて、うん、ご飯行くって決めて、他の人から誘われてまず行かない。
ああ、そうなんだ。最初に決まってた人、
うん、決まってた
人じゃないといけない。ああ偉い。
へえ。
まあでも、まあ俺、まあ基本そうだけどっていうのもあるけど、
めっちゃ憧れの人では、
でも今日しか行けないんだよ。だから俺らと今日飯行こうって言ってたけど、成田亮君が今日
行く行く行く行く行く、
あー、ワクション、ワクション、ワクション、
吉沢亮君だったら行く、
吉沢亮君だったら行く、
行く、
すぐ行くやんこの人。
嘘つくさ、こいつ。しかも
また嘘ついてるよアーリー。しかも今食い気味に行く行く行くだったね。
吉沢亮君は行くよ。
リクエストの、あの、もう連絡はしないで行く。今日行けないとか言わずに行く。アーリー来ないなつって、悲しい。
あ、ごめん、ちょっと吉沢亮君の場合言ってるから。
最低だな本当に。まあまあまあね、
ないけどね、
まあまあね、なかなかないですけど、まあこんな感じでね、心理テストなんかもしてみましたけど、
面白かったね。収録回もいいね。
いいですね、収録回面白かったですね。
面白かった。
さあ今回また
んですか。
そうですね、じゃあまた次回ね、
はい、
収録あった時は楽しみにしててください。
そうですね。そして11月14日の大喜利クエストのお題もお願いします、
うん、はい、お題がですね、あなたが衣替えをしようと思うきっかけを教えてください。
ほう、
はい、こちら
が衣替えをしようとしたきっかけ、
きっかけですね、ということですね、はい、こちらの方、11月14日お待ちしております、
はい、ありがとうございます。14日、
はい、さあ締めましょう、
はい、
はい、
水曜リジンチャンプル、本日お届けしたのはオリジンタレントのアーリーと、
リクエストチョメノスケと、
リクエストマングースオシロでした。
バイバイ、
ありがとうね、
バイバイ。